腎臓が悪いとき、まず味噌汁と甘い飲み物を減らすべき理由。味噌汁と甘い飲み物を減らすことは、ナトリウムと添加糖の摂取量を抑える上で大いに役立ちます。しかし、それだけで全ての慢性腎臓病患者の食事管理が十分というわけではなく、病気、検査結果、服用薬、透析の有無によって調整すべき項目は異なります。慢性腎臓病の食事は、塩分と糖分を完全に断つのではなく、過剰摂取を減らし、栄養状態を維持する方法で管理します。味噌汁チゲシーララつとものを減らすと、韓国式の食事でナトリウム摂取量を抑えるのに役立ちます。炭酸飲料、加糖コーヒー、甘いお茶などの甘い飲み物を水や無糖飲料に変えると、添加糖の摂取量を効果的に減らせます。味噌汁と甘い飲み物をやめるだけで十分かどうかは、血圧、血糖むくみ、カリウムリンの数値、栄養状態、透析の有無によって異なります。カリウムリンタンパク質水分は、すべての患者が一律に制限するのではなく、医療従事者による検査結果と処方に合わせて調整する必要があります。腎臓が良くないと言われると、塩分、糖分、タンパク質をすべて断たなければならないと考えがちだ。実際の管理で重要なのは、すべての食品を禁止することではなく、影響の大きい摂取習慣から変え、検査結果に応じて必要な項目だけを調整することだ。テンジャンクッキーやチゲを減らし、甘い飲み物をやめることは、実践しやすく効果の大きい出発点だ。ただし、慢性腎臓病のステージや原因は様々であるため、この2つの変化だけで誰にとっても十分だと断定してはならない。誤解と真実、塩分と糖分を完全に断つべきか誤解、腎臓が悪ければ、塩分と糖分を完全に断たなければならない。真実、一般的には完全に禁止するよりも過剰摂取を減らすことが目標だ。特に汁物や加糖飲料のように、繰り返し大量に摂取しやすいものから変えれば、食事全体を毎回計算する負担を減らせる。区分避けるべき極端な解釈、現実的な管理原則、塩分を全く漂らない、自物資源、月物類や加工食品を減らし、一日の創設酒量を管理する糖分、辛物と炭水化物をすべて禁止する添加糖の多い飲み物や飯食を先に減らし、糖尿病がある場合は血糖管理計画に従う、タンパク質、肉や豆を一律にステージ、体重、栄養状態、透析のに合わせて適量を摂取する、カリウムリン腎臓病と診断されたらすぐにすべて制限する、血液検査値、薬剤、透析の有無を確認し、必要な場合にのみ調整する無収縮や過度なタンパク質制限は、食事摂取量の減少や栄養不良につながる可能性がある。特に高齢者、体重が減っている人、透析患者は自己判断で食事量を減らさないことが重要だ。テンジャンクを減らすと何が変わるのか、テンジャン自体が禁止食品というわけではない。問題は、テンジャンクッキーやテンジャンチゲにはテンジャンだけでなく、塩、醤油、調味料が加えられることがあり、汁を1杯ずつ飲むとナトリウム摂取量が増えやすい点だ。食品の実際のナトリウム分入量は、調理法と摂取量によって大きく異なる。ナトリウムを過剰に摂取すると、体内により多くの水分が保持され、血圧上昇やむくみを悪化させる可能性がある。慢性腎臓病患者にとって、血圧管理は腎機能低下と心血管系リスクを合わせて管理する重要な要素だ。KDIGA 2024慢性腎臓病診療ガイドラインは、一般的に1日のナトリウム摂取量未満、食塩に換算すると約5平未満にするよう提案している。これは料理に加える塩だけでなく、添加物、加工食品などに含まれるナトリウムをすべて合計した量だ。ただし、塩分喪失性腎疾患のように、この基準をそのまま適用してはならない例外もある。汁物を変える現実的な方法、テンジャンクやチゲを毎食食べている場合は、まず回数を減らす。汁よりも具を中心に食べ、汁は残す。テンジャンと醤油は計量して加え、塩や調味料を重ねて加えない。ネギ、ニンニク、胡椒、酢、レモン汁などで味を補う。塩辛、漬物、ラーメン、ハム、即席スープなど、他のカナトリウム食品を同じ食事で重ねない。包装食品は、栄養成分表示のナトリウム分有量と1回分のを合わせて確認する。減塩塩やカリウム塩は、一般的な塩よりナトリウムが少ない場合があるが、カリウムを含む製品が多い。血中カリウムが高い場合や、カリウムを上昇させる可能性のある薬を服用している場合は、医療従事者に相談せずに置き換えない方が安全だ。 甘い飲み物をやめることが効果的な理由、炭酸飲料、辛物風味飲料、加糖ヒー、甘いお茶、エナジードリンクには飲む速さに比べて多くの添加糖が含まれていることがある。液体状の糖分は習慣的に繰り返し摂取しやすいため、これを減らせば、食事メニュー全体を変えなくても添加糖とカロリーの摂取を抑えられる。甘い飲み物を減らすことは特に糖尿病、肥満、または代謝リスクがある人にとって重要だ。糖尿病と高血圧は慢性腎臓病の主な原因であり、悪化要因でもあるためだ。一部のコーラ類や加工飲料にはリン酸添加物が含まれていることがあるため、血中リンの管理が必要な患者は原材料名も確認する必要がある。何に置き換えられるか、水または医療従事者が許可した範囲の無糖飲料、砂糖やシロップを加えていないお茶、加糖コーヒーの代わりにシロップ抜きのコーヒー、果物の風味飲料の代わりに決められた量の金への金物を恥じり 100% のフルーツジュースであっても自由に飲めるわけではない。糖分とカリウムが濃縮される可能性があり、摂取量が急速に増えやすいためだ。無糖飲料も製品によってナトリウム、リン酸添加物、カフェインの構成が異なるため、表示を確認しなければならない。2つだけ変えれば十分な人と、そうでない人、テンジャンクッド甘い飲み物が普段のナトリウムと添加糖のオシな供給源だった場合、この2つの習慣を変えるだけでも摂取量を大幅に減らせる可能性がある。しかし効果は従来の食生活によって異なるため、全ての患者が目標値を達成できるとは限らない。次に該当する場合は追加の個別管理が必要となる可能性が高い。血圧が高い状態が続く、または客顔のむくみが悪化している場合、糖尿病がある、または血糖コントロールが良くない場合、血中カリウムまたはリンの値が正常範囲を外れている場合、尿量が減っている、または水分制限を指示されている場合、透析中、または透析の準備をしている場合、体重と筋肉が減っている、また食欲が低下している場合、チコル不全、肝疾患など、体液管理に影響する疾患を併発している場合、慢性腎臓病は、初期には明確な症状がないことがある。体調が良いと感じるかどうかよりも、水酸質球体ろ過量、尿アルブミン、血圧、カリウム、リンなどの検査結果の方が管理方針を決める上で重要だ。タンパク質、カリウム、リン、水分は別々に判断すべき。タンパク質 KDIGU は、透析を受けていない慢性腎臓病ステージ3、5の成人の場合、ね、1日あたり体重 1kg につきタンパク質 0.18g 程度を維持し、1.3g/kg を超える高タンパク質摂取は避けるよう提案している。ただし、成長期の子供、妊婦、虚弱または栄養不良の人には別のアプローチが必要だ。透析患者は、タンパク質の喪失により必要摂取量がむしろ増えることがある。カリウム、バナと、ジャガイモ、豆のようなカリウムの多い食品を診断直後からすべて問わず必要はない。血中カリウムは腎機能だけでなく薬剤、血糖、三塩基状態の影響も受ける。検査で高カリウム結晶が確認された場合は、食品の種類、調理法、量を個別に調整しなければならない。リン、血中リンが高い場合は、加工肉、リン酸添加物を含む飲料や加工食品を優先的に確認できる。食品添加物としてのリンは比較的吸収されやすいため、原材料名でリン酸、フェスペイティなどの関連表示を確認する方法が有用だ。自然食品まで過度に制限すると、タンパク質とエネルギーの摂取が不足する可能性がある。水分慢性腎臓病だからといって、水を無条件に多く飲んだり、反対に制限したりしてはならない。必要な水分量は、尿組、心臓の状態、透析の有無によって異なる。水分制限を指示されている場合は、スープ、飲み物、香味など、室温で液体になる食品も総量に含まれることがある。食事計算より先にできる2週間の確認法、厳格な検理表から始めるよりも、普段の摂取パターンを確認すれば、変化の優先順位を決めやすい。1週間、スープチゲーセラーツポモを食べた回数を記録する。同じ期間に炭酸飲料、加糖コーヒー、ジュースなど、甘い飲み物の種類と量を記録する。次の1週間は汁物を摂る回数と量を半分程度に減らし、甘い飲み物を無糖飲料に変える。体重と血圧を普段と同じ条件で記録するが、処方薬を自己判断で変更しない。診察時に記録と食品ラベルの写真を見せ、血液尿検査の結果に合った次の目標を決める。体重が急に増えたり、むくみや息切れが生じたりした場合は、 食事の嗜好を続けるよりも医療機関に問い合わせるべきだ。激しい呼吸困難、腰痛、意識の変化、重度の筋力低下、不整脈がある場合は緊急の評価が必要になることがある。重要な結論、テンジャンクット甘い飲み物を避けることは、複雑な慢性腎臓病の食事管理をシンプルに始める良い方法だ。特に汁物加糖飲料を頻繁に摂取していた人は、ナトリウムと添加糖を優位に減らせる。しかしこの2つの習慣は、すべての食事管理に変わるものではない。血圧、腎機能、尿タンパク、カリウムリンので、栄養状態、透析の有無を基準にタンパク、自然解質水分を個別化する必要がある。最も安全な原則は、大きな習慣からシンプルに変えつつ、制限範囲は検査結果に基づいて決めることだ。